日本橋教会の創立140年を記念するこの礼拝にお招きをいただきましたことを心から感謝し喜んでおります。今日の説教の題を揺るがない希望といたしました。それは先ほど朗読された新約聖書の箇所、コリントの信徒への手紙2の第1章7節前半から取ったものです。そこにはあなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎませんとあります。この手紙を書いたのは初代の教会の最大の伝道者であるパウロと、そのパウロが自分の子供のように思っていた後輩の伝道者テモテです。彼らはコリント教会の人々に、私たちはあなた方について揺るがない希望を抱いていると書き送ったのです。で、彼らがそのように書いたのは、我々はそういう希望を持っているというだけではなくて、あなた方もその希望を私たちと共に一緒に抱いているはずだ、そのことを私たちは確信しているという思いからです。私たちとあなた方とは揺るがない希望を共有している、あなた方は揺るがない希望に生きている群れなのだ、そうパウロは言っているのです。創立140年を迎えた日本橋教会の皆さんに、私もこのパウロと共にそのように語りかけたいと思います。私は皆さん方、日本橋教会について揺るがない希望を抱いています。そしてその希望を皆さんも共有しておられると信じています。しかし私たちは感じています。人間の歩みっていうのは、一人一人の人生も、また人間の集まりである教会の歩みにおいても、いつも揺るぎない希望に満ちているというわけにはいかない。時として希望が見えなくなってしまうこともある。不安に支配されてしまうことがある。そんな時に、あなた方について揺るぎない希望を抱いているなんて言われても、素直に喜ぶことはできない。そういうことだってあると思います。何か希望を抱いていなければいけないはずなのに、ダメじゃないか、責められているような気持ちにもなってしまって、希望よりもむしろ重荷を感じてしまうということもあるのではないでしょうか。パウロからこの手紙を受け取ったコリント教会の人々はどうだったのでしょうか。彼らは希望に満たされた群れとして歩んでいたのでしょうか。そうではありませんでした。この教会はパウロの伝道によって生まれましたが、その後いろいろな伝道者が入ってきて、いろんな違ったことを教えたために、いくつかの党派が生まれてきて、教会の中で対立が生じていました。生まれたばかりの教会の中で信仰の一致が失われてしまったのです。日本橋教会も140年の歴史の特に初期において、そういうことを体験したということを私たちは歴史から知っています。信仰の一致が失われて混乱する、そういうことが教会の歴史の中にはあります。私たちが連なっている日本キリスト教団は今まさにそういう中にあると言えます。またこのコリントという町は当時の大都会、文明の最先端を行く町でした。つまり乱熟や大敗の激しいところでもありました。そのど真ん中にあったこの教会には、そういうことによるさまざまな影響が入り込んできていた。このコリントの信徒への手紙を読んでいると、そういうことがいろいろと語られています。お江戸日本橋というこの東京のど真ん中にある この教会にもその立地条件からくるいろいろな問題があったのではないでしょうか。まあ、そういう問題というのはどの教会にもあります。日本橋教会と同じくコリント教会も決してこの理想的な何の問題もないうまくいっている、そういう意味で希望に満ちている教会ではなかったんです。今日の箇所からもそれがわかります。7節の後半にこうあります。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。あなた方コリント教会は私たちと苦しみを共にしてくれている、つまりコリント教会も苦しみを負っているということをパウロは語っています。この7節の前の6節の終わりのところにも、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのですとあります。コリント教会が苦しみに耐えることができるようになるとパウロはここで語っている。それは耐えなければならない苦しみがコリント教会にもあるということです。これらの言葉はこの手紙を受け取ったコリント教会が決して希望に満ちあふれたハッピーな教会だったわけではないということを示しています。苦しみがあり、不安があり、忍耐しなければならないことがある、そういう問題を抱えたコリント教会に向けてパウロは語っているのです。希望よりもむしろ不安が先立ってしまうような現実の中にあるコリント教会に対して、その現実を誰よりもよく知っているパウロが、あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎませんと語りかけているのです。でパウロはどういう思いでコリント教会にこういうふうに語りかけているのでしょうか。厳しい現実があり不安もあるだろうが、でも私たちはあなた方について希望を抱いている、期待しているんだ、だから苦しみに負けず希望を捨てずに頑張れということでしょうか。でもしそうならば、それは語っている方は励ましているつもりでも、受け取った人たちにとってはもっと頑張らなきゃダメじゃないかとまさにプレッシャーを与えられているようにしか思えない言葉でしょう。しかしパウロが言っているのはそういうことではありません。つまり彼がこのあなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎませんと言っている、その希望というのは期待とは違うんです。あなた方に期待していると言っているのではなくて、コリント教会について希望を抱いているのです。しかも揺るがない希望です。彼らが抱えているさまざまな問題、人間の罪や弱さ、それによって起こっている悲しみの現実、そういうことによって揺るぐことのない希望をパウロはコリント教会に見つめているんです。その希望はどこから来るのでしょうか。何がその希望の根拠なのでしょうか。それは慰めが与えられているということです。慰めが与えられているがゆえに希望がある。しかもその希望は人間の罪や弱さの現実によって揺らぐことのない希望であるとパウロは言っているのです。この7節の全体を読むとそういうことが語られています。つまりあなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜなら、つまりその希望の根拠、理由はあなた方が苦しみをも共にしてくれているように慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。あなた方コリント教会の人々と私たちとは苦しみを共有していると同時に慰めをも共有している。共に苦しみの中にあり、その中で共に慰めをも共有している、与えられている。この苦しみとともに慰めを共有しているがゆえに、私たちはあなた方について希望を抱くことができる。そしてそれは苦しみによって、人間の弱さや罪によって揺らぐことのない希望だ。 苦しみや不安がないから希望があるのではなくて、苦しみの中で慰めが共に与えられているので、揺らぐことのない希望を共有することができるのだとパウロは言っているのです。私も皆さんにそのように申し上げたいと思います。私たちはいろいろな罪を抱えており、弱さの中にあります。伝道がなかなか進展しない、礼拝に集う人の数も減っている、教会の先行きにいろんな不安を抱えている。しかし私も皆さんもその弱さや不安の中で慰めを与えられている。その慰めのゆえに私たちは揺るぎない希望を抱くことができるのです。この揺らぐことのない希望の根拠となる慰め、それはどういうものなんでしょうか。この箇所には慰めとか慰めるという言葉が繰り返し語られています。そういう意味でここは慰めに満ちた箇所であるわけですが、しかしこの慰めとか慰めるっていうのは、その言葉は日本語においてあるこの弱々しさを感じさせる言葉でもあります。苦しんでいる人、悲しんでいる人を慰める、それは辛いだろうね、大変だろうね、気持ちはわかるよと言って、同情をして、その人の苦しみ悲しみを理解してあげることであり、苦しみや悲しみをそれによって幾分和らげる効果はあるけれども、根本的な解決にはならない、その場しのぎでしかないのが慰めだっていう感じを私たちは持っています。だから慰めにしかならないという言い方があるし、慰めを求めるっていうのは苦しみと向き合う、ちゃんと向き合うことのできない弱さの表れだと思ったりもするのです。そういう慰めは揺らぐことのない希望の根拠になどなり得ないのではないかと思うのです。それに対してまず確認されるべきことは、ここでの慰めは人間の同情とか共感とかいうことではなくて、神が与えてくださるものだということです。本日の箇所の冒頭の3節にこう語られています。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。また4節の後半にも、前半にも、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるのでとあります。パウロがコリント教会の人々と共有していると言っている慰めは、この慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が与えてくださるものであって、人間同士が同情し合ったり、悪い言い方をすればお互いに傷をなめ合うようなことによって得られる慰めではないのです。人間ではなくて主イエス・キリストの父である神こそがあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださる方なんです。で、主イエスの父である神は私たちをどういうふうにして慰めてくださるのでしょうか。で、ここで慰めるとか慰めと訳されている言葉の原文におけるもともとの意味は、傍らに呼ぶということです。神が私たちをご自分の傍らに呼んでくださるのです。つまり私たちを神と共にいるものとしてくださるのです。そこに慰めが与えられるのです。で、そこで起こることを私たちは正確に見つめなければなりません。そもそも私たちは神の傍らにはいません。神から遠く離れてしまっているんです。私たちが遠く離れてしまっているのは、神に背き逆らっている罪のためです。私たちは神様によって命を与えられて、 その神と共に生きるべきものとして作られているのに、自分をに命を与え生かしてくださっているその神との関係をないがしろにして、その神のもとで生きるのではなくて、自分が主人となって自分の思いに従って生きようとしている、あるいは生きていけると思っている、それが私たちの罪です。その罪のために私たちは命の源である神から遠く離れ去り、神との良い関係を失ってしまっているのです。でその結果、いろいろな苦しみや悲しみに陥っている。でその私たちを神が傍らに呼んでくださって、神と共に生きるものとしてくださる、そこに私たちの救いがあります。それは神が私たちの罪を許してくださるということであり、私たちの罪によって破壊されてしまったこの関係、良い関係をもう一度新しく築いてくださるということです。神が傍らに呼んでくださるというのはそういうことです。そこに慰めがあるんです。先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所であるイザヤ書40章の冒頭のところにも、そういう慰めが告げられています。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。でその慰めは、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われた、罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた、そういう宣言によって告げられている慰めです。つまりイスラエルの民の罪を神が許してくださった、主なる神が彼らと新しい良い関係を結んでくださっているということです。聖書における慰めはこのように、神による私たちの罪の許しと、そして神と私たちとの良い関係の回復という内容を持っているのです。つまりその慰めというのは、神によって与えられる救いを意味しているということができます。神様は私たちをご自分の傍らに呼んでくださって、慰め、すなわち救いを与えてくださる。そのために神は一人子イエス・キリストをこの世に遣わしてくださいました。神の子であられる主イエスが私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、その苦しみと死とによって神は私たちを傍らに呼んで慰めを与えてくださっているのです。五節はそのことを語っています。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。主イエスキリストが私たちの罪を背負って苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださった、その苦しみが私たちにも及んできているので、私たちは主イエスキリストと共に苦しむことができる。そしてそこに神が与えてくださる慰めもまた満ち溢れるのです。神からの慰めは主イエスキリストの十字架の苦しみと死とによってこそ実現し与えられているということがここに示されています。でこの五節で注目すべきことは、キリストの苦しみが満ち溢れて私たちに及ぶそのことと、私たちの受ける慰めがキリストによって満ち溢れるということとが結び合わされていることです。神様による慰め、つまり神が私たち罪人を傍らに呼んでくださって、罪を許してくださって、新しい良い関係を築いてくださる、そのことはキリストの十字架の苦しみと死とによって実現したと今申しました。で、この慰め、罪の許し、すなわち救いがキリストによって満ち溢れて私たちがそれに預かる、そのことが起こるのは主イエスキリストの十字架の苦しみと死が私たちにも及ぶことによってなんです。で、それはキリストの苦しみが自分と無関係のことではなくて、 自分の苦しみになるということです。でそれは言い換えれば、私たちが味わっているさまざまな苦しみが主イエスキリストの十字架の苦しみとつながりを持つようになるということです。私たちはこの世を生きている中でいろいろな苦しみを負っています。人に語ることによって同情してもらえるような苦しみもあれば、人には言えない苦しみを抱えている場合もあります。私たちはそれぞれにいろいろな苦しみを抱えていますけれども、その苦しみが主イエス・キリストの十字架の苦しみと無関係ではなくなる。それは自分が一人で孤独に苦しんでいるのではなくて、主イエスがその苦しんでいる自分を傍らに呼んでくださって、で自分と共に苦しんでいてくださる、そのことが感じられていくのです。そのことによって主イエスの十字架の苦しみと死が自分のための苦しみであり死であったということを私たちは感じ取っていくことができます。私たちが自分の罪とか弱さによって抱えている苦しみを、その罪や弱さを背負って十字架にかかってくださった主イエスが共に負ってくださっている、そのことが分かってくるのです。でそこに自分の罪や弱さによって失われることのない誠の慰めが与えられていくのです。我々はこの慰めを共有しているのだとパウロは語っています。私たちのために十字架にかかって死んでくださり復活してくださった主イエスの傍らに呼ばれて、主イエスの苦しみが満ち溢れて私たちにも及ぶとともに、主イエスが十字架の死と復活によって打ち立ててくださった罪の許しと永遠の命の約束に共に預かるものとされている。それゆえにコリントの教会にどんな罪があり、あるいは弱さがあり問題に満ちているとしても、あなた方について私たちが抱いている希望は揺らぐことがない、これが創立140周年を迎える日本橋教会の皆さんに今与えられている御言葉でもあるのです。私はこの御言葉とそれによる希望をお伝えするために本日ここに参りました。皆さんはこの慰めとそして希望とを与えられている。私たちの罪をすべて背負って十字架の苦しみと死を引き受けてくださった主イエス・キリストの傍らに呼ばれており、主イエスの苦しみが自分たちのためであったことを知らされており、その主イエスと共に苦しむものとされており、そのことを通して主イエスによる罪の許しと永遠の命に預かるものとされている、この慰めそして希望のゆえに、人間の罪や弱さによるいろいろな問題があったとしても、皆さんには揺らぐことのない希望があるのです。この礼拝において私たちは共に聖餐に預かろうとしています。聖餐は十字架にかかって肉を裂き血を流して私たちのための罪の許しを実現し、そして復活によって私たちにも永遠の命を生きる新しい体を与えてくださる、その約束を確かなものとしてくださった主イエスが私たちを傍らに呼んでくださって、その肉と血とに預からせて私たちを主イエスと共に生きるものとして歩ませてくださる、その恵みをこの体をもって体験していくために備えられているものです。教会の140年の歴史というのは、この群れにおいてこの聖餐が祝われ、主イエス・キリストの体と血とに預かりつつ、主イエスの傍らに常に呼び集められつつ、 この群れが歩んできた、その歴史です。その恵みに今日も共に預かって、私たちは主イエスによる誠の慰めを受け、揺るがない希望に生かされ、教会の新たな歴史を刻んでいくのです。で、この慰めと希望とを共有している私たちは、4節の御言葉をも共有しています。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。主イエス・キリストによる神からの慰めに預かっている私たちは、その慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができるのです。それは単なる同情とかその場しのぎの慰めを与えるということではありません。揺らぐことのない希望の根拠となる慰め、主イエスの傍らに呼ばれ、主イエスの苦しみと死、そして復活によって実現した罪の許しと永遠の命の約束に預かり、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神と共に生きるものとされる、その慰めです。私たちはこの誠の慰めをさらに多くの人々と共有していくことができます。キリストの福音を述べ伝え、揺るぎない希望に生きる信仰の仲間を増やしていくことができるのです。それは私たちの力によってできることではありません。私たち自身に人を慰めたり、あるいは希望を与えたりする、そんな力はありません。しかし主イエスが私たちを傍らに呼んでくださり、その慰めを与えてくださり、失われることのない希望に生かしてくださっている。で、主イエスはさらに多くの人々にもその慰めと希望とを与えようとしておられるのです。その救いの御業のために私たちは用いられていく。そのために主は私たちを傍らに呼んでくださったのです。創立140周年を迎えた日本橋教会が誠の慰めを受け、揺らぐことのない希望に生き、その慰めと希望とを明かしし述べ伝えていく、そのために主は今日この御言葉を私たちに与えてくださったのです。お祈りをいたします。教会の頭であられる主イエス・キリストの父なる神、創立140周年を迎えた日本橋教会の記念の礼拝にこうして共に集い、あなたの御言葉を共に聞くことができましたことを感謝をいたします。あなたが140年にわたってこの地で多くの人々を主イエス・キリストの傍らに呼んでくださり、主の十字架と復活による罪の許しと永遠の命の約束という誠の慰めを与えてくださり、その中で生かしてくださり、どんな人間の弱さや罪や、また苦しみや悲しみによっても失われることのない誠の希望に生かしてきてくださった、その140年の歩みを心から感謝をいたします。今その恵みがこの群れに集っているお一人お一人にもまた与えられていることを信じ感謝をいたします。ここに集う一人一人を、またいろいろな事情でこの礼拝に来ることができないでいる方々をも、あなたはご自分の傍らに呼んでいてくださり、キリストによる救いに預からせていてくださり、その慰めと、そして希望とを与え生かしてくださっています。どうぞそのあなたからの慰め、誠の慰め、そして希望を豊かに受けつつ歩むことができますように、そしてその慰めと希望とを明かしし述べ伝えていくことができますように、これからの教会の新しい歩み、 そこにもまたあなたが共にいてくださり、常に呼びかけ、語りかけ、そして傍らに呼んでくださりつつ、この胸を養い、育み、導いていってくださいますようにお願いをいたします。聖霊なる神様が豊かに働き、見業を行ってくださいますように、この胸を牧師しておられる城の東牧師、恵み伝道師、また長老会の上にあなたの祝福と守りと支えがありますように、御心にかなう歩みをこの群れがこれからも続けていくことができますように、力強くあなたの恵みをこの地で示していくことができますように、そして新たにその恵みに預かっていく人々が起こされていきますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。賛美歌304。